こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回は2015ゲンマ秋に出展します青猫の巣出張所の出展内容をお伝えします。ボードゲーム好き語り、今回はですね、ゲームマーケット2015秋直前スペシャルというような形でですね、来たるゲンマに向けていろいろと情報をまとめていきたいというふうに思います。今回青猫の巣出張所という形でまた出展しますので、その辺の情報告知も含めてお伝えしていければいいかなというふうに思っています。ということで、ゲストの皆様の自己紹介をですね、お願いしたいと思います。
はい、こんばんは、はじめまして、アセルテジオピーです
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかねえのかよ。
いや、初々しいね。
初々しいね。
初々しいでございましょう。初めてなので、はい。
はい。
はい。一発目、HP と申します。割と今回何で呼ばれたかちょっと分かってませんが、なんか適当に話します。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
大体ゲームマの後回に呼ばれておりますが、今回、ゲームマの前回に呼ばれました、土屋どやこと、改めどやぴです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。土屋どや改めどやぴーなんで。
どやぴー改め土屋どやじゃない
の？いや、もう、どっちでもいいじゃん、もう。
どっちでもいいじゃんじゃねえ
よ。あれ、じゃあ、あれはどや工房でなく土屋工房だったんですか？
土屋工房ですよ。
土屋工房。あ、なるほど。
土屋工房だけど、UR 名はどやワークスなんで。
どやワークスですよ。
どっちなんだよ。
いや、それ下の名前だから。
そういうことめんどくせえ。わかりづらいな。まあ、ということでね。まあ、今回ですね。我々、青猫の巣。我々、まあ、全員 P というね。ふうに、後ろに、プロデューサーのね、略称がついている通り、青猫の巣ということで、ニコニコ動画でね、ボードゲームの動画を上げているという体で集まっている人々ですね。
ケイってなんだ、ケイって。
いや、最近上げてない
な。あんまりみんな、たくさんだけですよ。
あ、心に痛い。
痛い。
割と最近上げたよ。
あ、そうか。
8月の終わりだけど。
そうだね。一発 P はね、ペアーズの動画上げてるからね。
まだ続き作ってませんけど。はい。
はい。この中で一番 P らしい仕事をしてるのは一発 P ですね。は
い。うるさいけど、まあどうも。
まあ、それ以外はちょっとサボってるっていうね。
それ以外はちょっと課金兵になっちゃって。
課金兵。俺課金してないぞ。
そうですね。円卓さんは、デレステ保育園の園長ですよね。
ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと、そこカットするわ。
あ、はい、すいません。
嘘情報入ってたんで、ちょっとカットします、ね。
なんでかたくなにメンバー変えないの？
いや、ちょっと忙しくて変える。
そうですか。
はい、そっちの話に入ると長くなるから。ということで、まあ、また、またっていう言い方もあれなんですけど、去年2014年の秋にですね、初めて青猫の巣出張所っていう名前で出展しまして、なんと1周年になります。今回、また、ゲンマ2015秋、青猫の巣出張所という形で出展いたします。ブース番号がですね、F の11、12という形で、今回、なんと2スペース取りました。
いやー、思い切りましたね。
思い切りましたね。なぜか、なぜ2スペース取ったかっていうふうに言うとですね、今回ですね、僕は去年2014年秋から姫騎士逃げてっていうのを出してまして、まあ今年に入ってから般若踊るポーカーっていうのを出しまして、まあ2作品ですね。それをまあ秋も継続して出展するという形で予定してたんですけれども、まあそれに加えまして、ドヤピーがですね、新しく新作をですね、作りますよということでですね、以前から話を伺ってまして、じゃあ一つのブースにそんなにいっぱいゲーム並べるのもね、辛かろうということで、今回2スペース取ってみたわけですけれども蓋を開けてみたらですね、ドヤピーのゲームが、間に合わなかったということですね。はい。先に、ご報告しておきますと、サークルカットの方にですね、青猫の巣出張所ですね、姫騎士逃げて、般若踊るポーカー、そして、アイドルプロデュース型ワーカープレイスメントドルプレ、こちらの方出展しますというふうに書いてたんですけども、ドルプレは落ちましたということですね。
はい。
はい。
すいません。
はい。ということでですね。まあ結局、青猫のスブースには、キメキシ逃げてとか、ニホドルポーカーの2つを出展しますということなんですけれども。まあこのドルプレがですね、落ちた経緯に関しまして、ドヤピーの方からちょっと説明していただこうかなと思いまして。
はい。
はい。まずはそちらの方をご説明をお願いできればと思います。
まずはじめに、今回カタログに行って告知を行っておりました。
はい。
新作ボードゲームドルプレについて、
はい、
ゲームマーケット2015年秋での出展について、
はい、
間に合わないことをお詫びいたします。
はい。
はい。今回の事態につきまして、
はい、
すべての責任は私にあります。
はい。
スケジュール、リソース管理等について問題があったことについて、深く反省しております。
うん、はいはいはい。
今回このような結果になってしまいましたが、制作自体は諦めずに、継続し行っております。皆さんの前にいつかお出しできるように頑張っていきたいと思います。
はい。
落としてしまい、このようなお願いをするのは厚かましいとは思いますが、
はいはい、
応援いただければと思います。
うん、
よろしくお願いいたします。
はい。わかりました。まあ、サークルカットの方にもね、これ間に合うよう制作頑張りますっていう風に書いてあって、
頑張ります。
まあ、はい、必ず出すよとは書いてなかったんで、ちょっとやばいんじゃないかなっていう雰囲気もちょっとプンプンするようなね、サークルカットではありましたね。はい。
ちょっと頑張れなかったですね。
実際他にもね、多分間に合わない人いるでしょう。っていう言い方もあれだけど。
周りを巻き込んでいくような言い方は。
いや、だっているよ。毎回二つ三つぐらいは間に合わなかった。すいませんっていう人はね。うん、
いや、名前は出さないですけど、僕も。
ねえ、大阪にもいたしね、名前出さないけど。俺すっごい注目してたけど、あれ結局出ねえやっていうのがありましたけど、はい。まあそういうことですよ。
はい。
はい。ということで、まあちょっとドヤピ、この辺の話はつっついてっていいんでしょうかね。
まあ答えられる範囲であれば。
はいはいはいはい。結局、このドルプレは仮になってるけど、タイトルはドルプレで決まりなんですか？
まあ、ほぼほぼ、
うん、
カンコレカッコ仮みたいな。
ああ。
カンコレカッコ仮じゃないの、あれ。
いや、もともとカッコ仮だったんですよ、あれも。
あれそうなの？
艦隊プロジェクトとかだったり。
そうなんだ。
まあ、砂乗りです。
そんな乗りって言われてもな。まあね、本来ならね、ここでね、ドルプレってどういうゲームなんですかつってね、宣伝していただくところなんですけれども、それができなかったんで、今回はですね、方針変えまして、なぜドルプレは落ちてしまったのかという話をですね、お聞きしたらいいのかなというような気がしますけれども。
見てて辛い放送だ、これ。
朝まで生テレビの話題じゃないんだから
。なんかでもね、はい、普通に謝罪するよりか、どうせだったらみっともなく他の人のせいにしとけかって。
いやいや、いや、それはできないですよ。僕のせいです。
そうだな。
なんだったら名前あげて。
ああ、なんだったら、某アイドルの出てくるアニメが面白すぎたのがいけなかったかな、と。
ああ。ラブライブのせい。
いやいや、ラブライブじゃない。シンデレラをテーマにした、
シンデレラをテーマにしたラブライブのせい？
いやいやいやいや、某アイドルのゲームのね、アニメがすごく出来が良くて。
全部スクールアイドルが悪いってことで。
いや、スクールアイドルじゃねえよ。あえて名前出さないようにしてるんだから。やめなさい。
なんか私有宅出ますね、スクールアイドルのゲーム。
ああ、そうね。
出ますね。
ていうか、そっちの方に話をいきなり持ってっちゃっていいのかな。
広がんないからやめよう。
いや、広がりすぎて戻ってこれないような気がするんだけど。
帰ってこれないよ。
帰ってこれない。ちょっと、本題はね、なんていうの、こういうポッドキャストで、ゲーム作って売り出しますと。で、こういう苦労がありましたよっていう、そういうことを話す人ってのは結構多いわけよ。
はいはい。
だけど、今回ゲーム出せませんでした。すいませんでした。その原因はこうですっていうことを、説明する人は少ないなと思って。
誰もやりたくねえもん、そんな放送。
いや、これ、高額のためですよ。今、ボードゲームを作っている人が同じ鉄を踏まないために。
だって、ポケモンとかドラクエが延期した理由とか聞かされても子供喜ばないでしょ。
もっともですね。
そやな。
うん。まあ、まあ、
辛すぎるんだって。いや、本当にゲームを間に合わせて、
はい、
ゲームマーケットに間に合わせて作られる方は、はい、本当にすごい方たちだなと尊敬しております。
いや、本当にね、すごいよね。
本当、実際やってみて、その苦労が本当に分かりました。
うん。それはね、やっぱ経験してみないと分からない辛さっていうのが、
本当に、
ある。
うん。いろいろありました。
実際問題さ、カードゲームとかじゃなくて、いきなりワーカープレスメントなわけじゃないですか。
はいはい。
うん、
なんか、いきなりすごいとこ来たなっていう感じなんですけど。
これ、実際にゲーム出そうと思ったら、値段はいくらになってたんですか？
値段は、一応4000で考えてます。
4000ですよね。
はい。
その規模のゲームってことですよね。
そうです
ね。ね。ワーカープレイスメントの4000円規模のゲーム。それを初手でいきなり出しに行こうって言ったっていうね。いやー、さすがドヤピーすげーな。
バカですね。一言で言うとバカですね
結局はなんていうの、素材物量が間に合わなかったっていうか、そんな感じ、
そんな感じですね
素材の手配みたいな管理っていうか、
手配の管理とリソースの、うん、うん、本当にこんな人間リソース管理グダグダなのにリソース管理をする、
リソース管理のゲームだぞこれ
本当にお前このゲーム作ってるけど弱いんじゃねえかっていう本当にねぶっちゃけじゃないと
何を言ってるんだまあただね、あれですよ、僕が作ってるゲームってめちゃくちゃカードの枚数とか、なんていうの、イラストの点数とか少ないわけですよ。姫騎士ニエでなんか20枚しかカードないし、ハンニャオボトルポーカーに至って5枚ですよ。それぐらいのプロダクトの規模でやってるのに比べて、ドヤピーのゲームなんかはカードだけで何枚だっけ？
まあ、種類にすると少しは減るかもしれないですけど。うん、
点数、A の点数。
A の点数。
100ぐらいいくの？
いや、100はいかない、100はいかない。
100はいかない。
16の倍の32の。うん、50ぐらいにボードが入ってくるかな、ぐらいかな。
50足すボード。はい、結構あるわな、うん。うん。で、それがまたあれでしょ？絵描く人一人だけじゃなくて、いろんな人にお願いしてるわけじゃない？
お願いしました。
ね。そうなると絶対管理がさ、クソめんどくさくなるよね。
うん。まあ、まあ、その辺含めて僕の能力不足だったなと。
いや、本当に僕もその辺はよくわかるというか、姫騎士の時も結局イラストはまあ、バチさんにお願いしましたと。で、まあ、イラストはいいんだけど、カードのデザインどうするかっていう。まあ、カードのデザインとか、あと箱のデザインとか、カード裏のデザインとかね、いろいろあるんだけど、そこんとこどうするか、デザインお願いできる人に頼めないか、頼むとしたらどうするかみたいなところあって、
うん、
結局、その辺考えていくと、その人とやり取りしたりするのにすげえめんどくさいなっていうことに気づいて、これは色、まあ、まず人を探さなきゃいけないし、その人と交渉してうまく取りまとめないといけないし、取りまとめてから案を提示して、うまい形に作り上げていくのに、いろいろやりときしていかなきゃいけないっていうの、すげえめんどくせえなっていうふうに思って、結局、まあ僕は自前でやっちゃったんだけど、まあそういうのをね、バチさんとの話、まあでもバチさんは結構手早いし、なんて言うんだろう、あんまりリテイク必要ないんで、すげえパッパッパッパッとは進んでいくんだけど、まあそれが2人3人ね、点数が10点20点つってね、膨らんでいくとそりゃ大変だよなっていう風にはなるよね。でまあ結局今のところもう、素材は全部上がってるんですか？
まだちょっと厳しいところが
まだのあるんだ。
はい、
合ってないのが、それがね、終わんないことには入稿とか釣れないわけだから、
そうですね、
それ次第っていうような感じかね。
そんな感じですね。
なるほどね。他はどうなの、ゲームのデザインバランスとか。
デザインの、そうですね、根元のところあたりは、
うん、
もうほぼほぼ固まっていて、
うん、
あとはバランスをちょっとちょくちょく修正していこうかなくらいのところまでは。
まあ、かえってね。
詰めていて、うん、まだその辺は逆に伸びたことで。
そうね。
取っていかないといけないかなぐらいの。
うん。そう
ね。何回かテストプレイしてたんだよね。
そうですね。テストプレイは何回かやらせてもらってます。
うん。まあ、春までね。春までなのか。一応春までっていう前提で話するけど。まあ、半年は最低伸びたわけだから、
うん、
それでね、ブラッシュアップするには時間はできたわけだから、かえっていい調整の時間をもらえたようなとこもあるんじゃねえの？
そう
ですね。そう、持った方がいいよね。
うん、
ただ、その半年間、ドヤピーの部屋にね、いっぱいサイコロとかね、 チップとかが積み上げられてるのかなっていう。ドヤピーの部屋実際見てねえから知らねえけどさ。どういう状況
なんだか。うん。そこの辺は、まあ、まあ、ありますけど、そこまで意外とサイコロってまとまってると、スペース取らないんだなって。
そうなんや。
アーカムホラーとかそういうのがいっぱい積み上がってる方が邪魔。
はあ、そんなもんか。
あの、ボドゲ棚的には、うん。大箱を4つどっかにやれば、それで収まるぐらいの。
うん、ああ。まあそうね、サイコロをね、積みやすいもんな。うん。うね、スペース無駄もないからね。
箱発注して、その箱が全部、
ああ。
100個とかあるよとか言ったら、えらいことになるんだと思いますけど。
やばいの。そうだよ。空き箱だよ。空き箱が一番場所取るんだよ。空き箱も、まあ結局、マインドさんなら、あの、組み立てて送ってくれると思うんで、はいはい、
うん、
もう中身スッカスカの段ボールが届くんだけど、すごい多分場所食うと思う。
そうね。
うん。何個発注するんだか知らないけど。
ちなみにいくつ出す予定だったの
?100 と、あと予備用にちょろちょろと、あとイラストとかお願いした方に配るよとか。
うんうん、
そういう予備用があるぐらいかな。
100個か。結構なる、なるよね。
まあ100っていう数字が多いのか少ないのかっていうところはあれな、いろんな考えがあるかなとは思いますけど、ただ4000円のゲームだからね。
いや、それ部屋に積んどくわけでしょ。
そう。もう、それで資産価値が40万っていうことですよ。
あら、怖い。
これでね、水バシャーとかやった日にはね、大変なことですよ。
30万あったら何回回せるんですか。
いやー、もうほんとね、うん、ガシャガシャできるよ。
ドヤピア、それも我慢して突っ込んでるんでしょ。
ああ、貯めましたよ。
制作費用を捻出するためにね。
制作費用を、うん、2、3ヶ月我慢したね。
マジで。
2、3ヶ月で貯まるんだ。
ああ、そう、すごい。
細かくは聞かない。
いくら突っ込んでたんだよ。
イオンの天井っていくらだっけ。
ん？深くは聞かないで。
はい。
うん、はい。まあ、まあ別に経済的に問題ないならいいですけどね。なんかだってさ、話聞くとなんか、あの、借金してさ、作るとかさ、そういうのはちょっと笑えないじゃん。
いや、それは笑えない。
いや、そこまで無理してゲーム作ることはねえだろ、みたいなさ。そういう例もあったりするからさ。
ああ、ね。まあ。地震がまた起きる。
はい。自分のね、使えるお金の範囲でゲーム作りましょう。あの、ガチャにね、作るのと同じぐらいのお金しか使っちゃダメですよって話ですね。
だよ。一個売ると、ガチャが一回回せるって考えて作るんだよ。
生々しいわ。
10連やってあと1000円だもんね。うん。
そうだよ。デレステ10連が1回できると考えて1個売っていくんだよ。
そう。まあそんな感じで、まあドヤピーは元気にやってますというような感じですかね。
はい、頑張ります。
今度ゲームマーで一応スペースっていうか、
はい、
広さはあるわけよ。
はい。
だから、そのドルプレのモックとかあれば、それ展示したりとか、まあ、ちょっとテストプレイはどうかな、立ちっぱなしになっちゃうから、あれだけど、持ち込めてもらえれば、まあ、それを見てもらったり、触ってもらったりっていうようなことはできると思うんだけど。
多分そこまでいけそうにもないかな、ぐらい。カーズのイラストとか、いくつか、見せることとかはできるかな。
うん。うん、まあ、その辺も、春に向けて、どうするかっていうようなところで。まあ、スペースはいっぱいあるんで、うん、もし良ければ持ってきてくださいぐらいのことで、とどめとこうと思います。あとはドヤピに任せます。はい。
はい。
そんな感じですね。はい。ということで、今度の青猫の出張所はそんな感じで行こうと思います。まあ、ナウメっていう感じじゃないんですけど、その代わりに一発命中 P が中古ゲームをいっぱい持ってきてくれるっていうことなので。
いや、持ってこれねえな、物理的に。送るんじゃなくて、あの、手で持っていくわけだから。
手持ちでね。
大丈夫、僕もいくつか持っていきます。印刷代の足しにするために。
印刷代の足し？ガチャ代に化けない。頼む。
頑張る。
はい。
まあね、中古ゲームはいくつ売れるかでね、当日現場で、あの、何買えるか決まるので。
現場で調達するのやめてよ。
前、なんか行って買っ、売って買って帰ってきたら、なんか、現場行ったのにお金増えてたよってことがあって。
いいね。リッチじゃん。心が豊かになる、それ。ゲームも買ってお金も増えて帰ってくるなんて。素晴らしい、ね。
なんか一つのことを見逃してる気がするけど。
ちなみに当日の立地なんですけど、F11 の12っていうのは、会場の真ん中の島ですね。すごい近くに、現場大賞の試遊できるところとか、あと授賞式とかもそこでやるらしいんで、まあ、現場大賞何が、受賞するのかなっていうのを、まあ、ひょっとしたら我々いながらにして、見ることができるかもしれないっす。
あれじゃないの、展示してるところにこっそり姫岸まで、
はい、やらねえよ、そんな。なんでそんな恥さらしをしなきゃいけない
いや、姫岸さんもしっかり名前載ってたじゃないですか。
載ってましたね。で、載ってたのはいいんだけどさ、カタログのところにさ、載ってるリストでさ、ブース番号も書いてあるんだよ。で、僕、これ発行元スキーゲームズでやってるからさ、ブース番号は、なんていうの、ペケしてやるっていうか、書いてないね、うん。青猫の出張所では出てるんだけど、イコールスキーゲームズではないから、ブース番号では出てないっていうんで、ちょっともったいない感があったな、みたいなところはあるんだけど。
もうね、青猫の出張所は、ある意味寄り合いだから
ね。そうそうそう。
寄り合い
ですね。今んとこ円卓さんしか出してない。
そう。僕しか出してないですけどね。
そうですね。
まあ、そういうわけで、寄り合いで参加される方は、ちょっとそこのところまで気を止めた方がいいかもしれませんよって。大きなお世話ですね、これね。めっちゃ大きな。
県大使さんに言ってるのかな。
え？そんなことはないけど。
あんまりこういう名刺出さない、そういうところ。
あとね、注意すべき点がですね、近くにですね、フリップフロップさんがあります。F16 がフリップフロップさん、鳩倉新拡張出ます。やばい、これはやばい。多分、ゲンマー開場してすぐは、フリップフロップさんにドバーッと人が流れてきて、我々はそれをなんていうかな、対岸から眺めるような気持ちで見つめてるんじゃないかなというふうな。気もしますね。まあ、隣は F9F10 が鍋の企画さん。まあ、これは、毎回というか、この前も、同じ鍋のさんの隣ですね。逆の隣がオリジンズ研究会さんですね。
あ、そうなの？
そうです。なので、一発目なんか欲しいのあったら、すぐ買えるよ。あるか知らんけど。はい。
あ、でもあそこで出してる、なんかメキシコなんかのゲームがちょっと面白そうなん
メキシコ？
メキシコから。メキシコさんじゃなくて、メキシコのなんかをテーマにするゲームがあったと。
そんなある。
じゃあなんか、勘違いかもしれないんで。
うん。まあ、なんか見せてもらえばいいんじゃないですかね。
いや、もう、ずいぶん前から出してるけど、
ね。ああ、そうなんだ。
うん。ただ、言語依存が激しそうなんですけど。まあまあ、それは置いといて。はい、あ、でも、オリジンズ研究会さん、久しぶりじゃないの？この間出てたっけ？
出てなかったっけ？俺もよくちょっと調べてないけど。
こっちがあれか。カタログ買ってないから分かんない。カタログ
買ってないから分かんないって話か。
でも、なんか、てこてこ休んでた気がするんだけど。
まあ、毎回は出し物ないかもしれないね。あと、近くっていうとですね、今回中古を扱うブースが、なんていうか、中古は中古ブースでスペースを取るっていうような感じで、なってるんですけれども、今回中古スペースがあんま多くはないんですよね。ただ、そのうちの、二つ、国分寺同一ゲームの会と、ホビーオフ八王子大和田店が、F01、F02 って感じで、これも結構そばにあります。
F3 もなんか中古ゲーム売りますみたいな。
F03。
書いてますけど。
あ、そうだね。ケンさんってさん。はい。これも中古ゲーム。なので中古ゲームを狙ってドバーッと人が来るかもしれない。ということで、F の島ですね。結構やばいんじゃねえかなっていう気がしますね。今。まあ、
ボドゲで F はまずいです。
そういうところかよ。F02 が欲しかったですね。
あ、あ、
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回は今回の現場の見どころをゲストの方々とあれやこれやと話します。それでは